ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
ビルボードの淵です。よろしくお願いします。
J-Wave さんのところで Women Music の高島さんが出た特番が放送されました。
はい。
高島さんが普段このポッドキャストに出るよりも声が明るめで当たり前ですねと思いながら聞いておりました。今度の11月3日の夜音に出る3アーティストがね、コメントが素晴らしいんですよ、はい、ちゃんとこうジェンダーギャップについての自分の考えとかをちゃんと話してる。こういうことをアーティストが喋るってあんまりないじゃない、
うん、そうですね。日本では
それがすごく新鮮だったのと、ちゃんとお話ししてくださってすごくありがたかったっていう気がしましたよ。ので、すごく逆、もう11月3日が楽しみになった次第でございます。
でも本当にぜひ、すごく3組とも違うジャンルですけど、こう、力強いというか、女性のそういう可能性みたいなのをすごく感じられるイベントになってると思うので、ぜひお越しいただければと思います。
なんかすごく多かったんですよ。この前の3連休。まず、海洋ネットさんのところで、はい、3連休明け。で、東洋経済オンラインさんのところでグローバルチャートのインタビューが出ました。まあ、忖度とか圧力が生まれる意味とかに関してっていうのを海洋さんではやって、グローバルチャートの面白いところに関してとかを東洋経済さんのところではお話をさせていただきながら、東洋経済さんとも長い付き合いなので、ヒットの形とかをいろいろ分析することができるのが、ジャパンホット100のいいとこだと思うんだけど、で、はい、そこをもっとまた深く読んでいくっていうことが、今度はグローバルな感覚を持って見ていけるのが面白いのかなって感じで作りましたよ。
はい。
でございます。あとフィジカルでは、今月初旬に日経エンターテインメント、のところで1ページありがたくグローバルチャートに関するご紹介をいただいたという感じです。日経インターさんチームとも非常に付き合いが長いので、ことあるごとに取り上げていただけて非常に光栄でございます。あと1社あるんだけどな。
あ、まだあるんですか？まだ、なんか今のイントネーションなんか良くなかったですね。まだあるんですね。
うん、変わんないですね。はい、あるんですよ。で、それで、そっちも、きっと時期に紹介していただけるかなと思っております。最近どう？グローバルチャート。
そうですね。毎週、ニュース書かせていただいてて、なんか国によって本当に上がってくる曲が全然違って面白いなって思います。
上がってくる新曲も国ごとによって違う。
そうなんですよ。フライング気味になっちゃうんですけど、今日、この、12日に上がる、チャートで、韓国では、シグレウイさん、VTuber やってるシグレウイさんの曲が上がってきてて、で、うん、他の国だと XG が上がってくるんですよ。他の国っていうか、フランスとシンガポールとか。その韓国で上がってきた理由が、その VTuber 的な文脈なのか、TikTok ヒット的な文脈なのか、うん、どっちなんだろうなっていうの、すごく気になってて、中華圏って結構 VTuber、が人気っていうのは知ってるんですけど、韓国ってどうなんだろうなとか、逆にその TikTok ヒット初だったとしたら、何がそんなに韓国で受けたのかっていうのがすごく気になります。
じゃあ、日本とタイムラグがなく、ほぼ同時にヒットしてくる楽曲も国ごとに違いつつ入ってくるんだね。
そうですね。それこそ今週1位のアドのショーとか、うん、フランスとシンガポールでは結構今上位に上り詰めてきてて、でも他の国に20に入ってたりはするんですけど、そんなに上がってこないんですよね。なんかその違いって何、そのスピード感の違いって何なんだろうなっていうのをすごく興味深く見てます。
というような違いを踏まえながら、ぜひグローバルチャート見ていただきたいっていう感じですね。
はい。
ああ、皆様にお詫びがございます。10月中にあと4カ国を合算する予定だったのが11月上旬にずれ込みました。申し訳ございません。11月上旬に、予告通り、あの4カ国、アメリカ、ブラジル、タイ、南アフリカをスタートいたします。
この4つも今、仮でデータ来てますけど、本当に全然違いますよね。 楽しみにしていただけたら幸いです。
予定通り今のところは12月の頭からチャートインサイトグローバルが発表できるようになってますので。
そうですね。やっぱインサイトのページができたら、国ごとにの違いがすごくわかりやすく、別々にチャートページで表示してますけど、
うん。
インサイトのページができたら、もうその曲がどこで何位、どこの国で何位、どこの国で何位っていうのがすごくわかりやすく見えてくると思うので、うん、もっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい。そんなこんなで、今週の HOT100 行きましょうか。
今週の HOT100、第3位は YOASOBI のアイドル。第2位が YOASOBI の勇者。そして第1位が Ado のショーでした。
ということで、Ado が何週連続これ
?3 週目ですかね。
3週連続で首位をキープという展開になりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ということで、やっぱりハロウィンとのイベントっていうことで、10月最後までこれを守りきると思いますか？
なんか、リリースあったっけ？
とりあえず目先としてはこの勇者がもう一伸びするかって感じですか？
今は4000ポイント差くらい。
うん。
ですけど、まあこの後多分ストリーミングが上がってくると思うので、そこでどうなるかなって感じですね。
2位の勇者夜遊びが、ストリーミングが839,175再生。で、アイドルが1,116,500再生。で、キングヌーが1,213,384再生。で、アドショーが1,425,858再生。ということで、夜遊びの勇者とアドのショーは、ストリーミングだけで言うと600万再生の差がある。ここを追いつくかが結構ポイントかな？
そうですね。なんかもう本当に基準高くなりましたね。なんかストリーミング。毎週1位なんだろうって思ってチャート見てます。
こう、YOASOBI アイドルが、ずっと1位だった話題がないねっていうところから、Adoのショーがグイッと来たっていうところがまた注目だもんね。
誰が今、いきなり1位になってもおかしくないそのストリーミングの上位の人たちとか感じなので、なんか例えばテレビとか YouTube とかなんかこうメディア露出で首位が変わりそうだなとか思ったり、
あとはアドのクラクラ、スパイ&ファミリーのタイアップだね。で、総合19位に初登場してきましたよ。ということでこっちはダウンロード3位でストリーミングが97位ということで、ストリーミングにものすごく伸びしろがあるっていう形でのスタートを切ってきてます。ここがまた10位圏内に入ってくるっていう感じだかね。で、まあ、ついでに言うとこれがまたグローバルの方にどう跳ね返っていくのかっていうところもね。
アドのショーってタイアップそのユニバーサルスタジオジャパンじゃないですか。はいはいはい、なんかそれって。
メディアタイアップがないってことだね。
そうですね。その海外には関係ないじゃないですか。なのにこう、うん、一気に上がってくるっていう、のが結構面白いというか、やっぱその現地のファンの方がいらっしゃるんだなっていうのはすごく思いました。
タイアップによる楽曲ファンダム以外のところでもちゃんとアーティストを認識しているアーティストファンダムが、ちゃんと世界にはアドのファンダムが育っていて、ちゃんと新曲が出ればちゃんと反応するっていう展開になってきてるってことだもんね。
はい。
あと、見逃せないのはシャイトップ、ランデブ。これが前週12位から8位に、またトップ10に返り咲いたっていう展開でございます。こっちはダウンロード54位、はい、ストリーミング6位。
来てますね。
なんでですか？この業がヒットしてんの。
やっぱ TikTok だとカップルの Vlog とかだったり、歌詞動画だったり、カバーだったり、結構いろんなタイプの動画に使われてるなっていう印象があって、今日のあのカウントダウンジャパンの第2弾発表されたんですけど、シャイトープ確かどこかの日に出るみたいで、なんかそういうライブでこれからどんどん広がっていくのかなっていうのは注目してます。
っていう TikTok のいわゆるそういったカップル Vlog のところでの跳ね返りと推測される月晩餐化が、いきなり14位に初登場っていう展開でございます。ヒートシーカーズを飛び越えたってことですか？
ああ、まあ、先週、YouTube だけで確か入ってて、で、9月の末に、 配信が始まって、それで一気に跳ねたって感じですね、今週。
晩餐か月、総合14位で、ちょっと感心したのはラジオで66位なんだよね。
へぇ。
ラジオの、こう、最近のヒット楽曲のリアクションがすごく早くなってきたっていうのも、ちょっと興味深いとこなんだけど、個人的には。で、ダウンロード5位で、ストリーミング17位。で、MV が35位っていう展開。
面白いというか、今までいなかったパターンですね。
そう。だから、きっちりダウンロード動いてんだっていう。シャイトープのランデブ。こっちも、じゃあ TikTok だとすると、ラジオが一つも引っかかってない。300位圏外なんですよ。で、はい、ダウンロード54位。ストリーミング6位。で、MV33 位。カラオケ52位。っていう展開なの。つまり、ストリーミングが6位で、シャイトープはいる。で、ダウンロードが54位。まあ確かにロングランだから、ダウンロード落としてきてしょうがないのかもしんないけど、月の晩餐歌は、ダウンロード5位で、ストリーミングが17位。つまり、これが、ダウンロードもうちょっとこれを維持することができたとすると、維持する見込みが高いんだけど、ストリーミングが絶対伸びるじゃん、ここ。17位。
はい。
だから、トップ10に入ってくる可能性が高まっているっていう感じなんですよ。すごいでしょ。すごい、なんかこうさ、シンガーソングライター系のこういうラブソングも有利って、その後ペンペングさんも会えないみたいな状態になるのかなとか思ってたんですけど、こう、スローソング、ラブソングっていうのが、秋だから入ってきたっていう感じですかね。
これからの推移が楽しみですね。
ええ。あとは、フリーレンの、エンディングで、ミレイのエニタイムエニベアが、総合55位に初登場してます。
はい。
やっぱりラジオフレンドリーなんだね。ラジオで8位。で、ダウンロード11位。で、ストリーミングは100位圏外。というところでのスタートです。
はい。
これ上がってくると思うんですけれども、どうですか？
そうですね。ストリーミングがもう少し行きそうな感じはしますね。
まあ私の好き嫌いはほぼヒットチャートと合わないっていうことが明らかにはなってるんですけれども。
はい。
後のクラクラ、後のショーがヒットするのはわかる。でも、後のクラクラの方がポップで好きなんです。で、ミレイのエニタイムエニウェアもミレイの聞いてみたかったミレイがここにあるっていう感じなんです。もちろん一般的にはきっとこの前の鬼滅の楽曲が一般的には知られてるんでしょうよ。でも聴いてみたかったミレイってこういう曲なんですよ、私。と思って非常に楽しみでありますよ、チャートアクションが。
はい。
という展開なので、なかなかの今週の動きは興味深いところですね。さっきもちょっと話したシグレウィ。がヒートシーカーズ1位というところになってますが、総合で言うとホット100で25位に初登場ですから、なんかこのまま行くと卒業しちゃいそうだよね、あっという間に。
そうですね。20位がボーダーなのでヒートシーカーズは。
MV がいきなり2位だもん。
すごいですよね。
ということで、やばいっすよ。やばいっすよ、つか。はい。いきなり上行きますよ。という感じです。はい。今回はもうポンポンポンポン。なんか、いっぱいいろんな曲があって、Hot 100、すごいね。
そうですね。やっぱ10月だからですかね。去年も今の時期ってちょうどサブタイトルとか、キックバックがグイッとしてた時なんで。
ということで、なかなか熱い Hot 100でございました。
はい。
続いて、今週の Hot アルバムス3位からカウントダウンお願いします。
はい。今週の Hot アルバムス第3位は、JO1 のイクイノックス。第2位が YOASOBI のザ・ブック3。そして第1位が Mr.Children のミス・ユーでした。
ミスチル・ミス・ユーが総合首位を獲得する展開になりました。おめでとうございます。
はい。
ということで、フィジカルが、15万トンで267枚で1位という展開でございます。ダウンロード一つ言おうか。フィジカルのみでの総合1位。で、総合2位に初登場したのは YOASOBI のブック3。こちらがダウンロード1位という展開ですね。ミスチルのね。いや、YouTube に 動画、全収録曲上がってるんだけど、
はい。
キーズマップ、大人の地図っていう曲が出てるんですよ。バンドと一緒に、こう、年を取ってきて、で、それで、こう、今でも、こう、日常を、日々の暮らしを頑張っている人たちに対しての、に向けての曲なのかな。まあ、もちろんそこから広がっての世界観っていうのも当然あるんだろうけど、で、それを聴きながら、今度は YOASOBI のザ・ブック。これがフィジカル2でデジタル1という展開で、きっちり、まあね、それ行くよねっていう感じの楽曲として入ってきましたよ。
ああ、でもどっちも1万ポイント超えで結構ハイレベルですね、首位争いは、
うん。そう、すごい正直 YOASOBI1 位なんじゃないかなって思ったんですよ。フィジカルだけで道しる勝負するのかというところを思ってたら、意地を見せたっていう感じですね。アルバムチャートで今週やっぱり興味深いのは、YOASOBIのザ・ブックが総合10位、全週19位からジャンプアップ。で、ザ・ブック2が全週63位から総合15位にジャンプアップ。ザ・ブック3と一緒に買ったんだねっていう人がいるってことですね。
ザ・ブック2とザ・ブック3の間でファンになった人とか、いるんですかね。で、3出たから、一度にも買おうみたいな。
アイドル以降つうか、アイドル前後の、ものすごいコラボレーション、すごかったじゃん。つうか、綾瀬さんは寝てらっしゃいますみたいな感じで思うぐらいだったじゃないですか。
はい。
このチャートアクションも面白いなと思って。昔のお客さんだけだったら、こんなにも動かないのが、で、一緒に買ったんだねって思う理由はですね、デジタルも8位だったり、これザブックね。で、はい、ザブック2のデジタルも5位だったりするんですよ。だから、両方とも同時に買った。つまり、本屋さんじゃない、レコード屋さんで積んであるから買いましただけじゃなくて、デジタルでも新規のお客さんがきっちりいて、その人たちが購入しましたよっていうのがここでわかる。っていう展開が、これまた興味深いです。
なんか YOASOBI ってやっぱりストリーミングがすごい強いイメージがありますけど、
うん、
フィジカルもしっかり売るところはすごいですよね。
すごい丁寧に作ってるっていうのアピールを惜しまないじゃない。フィジカルに関しての、ちゃんと作ってますザブックはフィジカルで持ってても損はないですよっていう感じでちゃんと言うじゃない。で、確かにちゃんとした作りだし、で、3つ持っててもすごい統一感あるから、
あ、それいいですよね。
うん。それこそ、やっぱり彼ら自分たちが、こう物語から出てきた自分っていうところを忘れずに、こう続きものとして作ってるっていうのがすごく伝わるから、
うん。
デジタルで持ってるよりもフィジカルでこうやってまとめて持ちたくなる気持ちはわかる。以上、HOT100 と HOT アルバムズでした。先週の金曜日、私も淵井さんも参加しなかったですけれども、できなかったですけれども、ワークショップを Spotify さんと一緒に始めて、で、それで、こう、ジェンダーギャップに関する、まあ、テーマをいろんな会社の人がいろいろな視点で語るっていうような感じのワークショップの第一回が行われたんだけど、好評だったわけでしょう。こういうのが続いていけばいいね、みたいな話。
まず、業界で働く女性を、まあ、招待しようっていう話から始まっていて、結構その各事務所のいろんなアーティストのマネジメントの方々が集まってくださって、結構そういう他社の人と話す、じっくり話すみたいな機会ってなかなかないみたいで、そういう意味ですごく参加できてよかったって言ってくれる方が多かったです。
で、こういうテーマで話すこともないし、で、やっぱり、こう、対会社みたいなところだと、競合みたいなところもあったり。
はい。
っていうところがあるから。で、そういうのを、こう、やっぱりこういうジェンダーギャップみたいな話とかだと、業界の枠とか、会社の違いとかを超えて、連帯っていうのは、なんか必要なんじゃないかなって思ったんだよね。業界とか、いや、それこそ、ジェンダーとか、の違いとかも乗り越えて、こういった問題に対して取り組むっていうことに関しての緩やかな連帯はやっていかないと、もう本当に時間がないかもしれない。 といったような感じなわけですよ。今週もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。一気に秋になりましたが、皆様体大丈夫でしょうか。私は風邪をひきました。来週もまた生きながらえてこちらのポッドキャストでお会いしましょう。
さよなら。